こんにちは。まだまだ暑い毎日ですが、体調はいかがですか？私は朝のだるさがなかなかに辛い日々です。さて、今年の5月末、北海道浦河町にある精神障害などを抱える方々の地域活動拠点、ベテルの家へ行ってきました。1984年からケースワーカーとしてこの場を作ってこられたのが向谷千育義さんです。この向谷さんが2023年弱さの情報公開つなぐという本を出されました。この言葉は先の北京オリンピックで北海道ロコソラーレの選手たちが銀メダルを取った時、インタビューでたびたび口にして話題となりました。これは聖書から来ている言葉だそうです。中1の時、担任から何かにつけ生意気だと殴る蹴るの厳しい指導を受け、転校することになった町で教会へ通うことになった向谷さん。ここで聖書と出会った彼はこの本の中でパウロの、私には自分のしていることが分かりません、私は自分がしたいと思うことをしているのではなく自分が憎むことを行っているからです、私は本当に惨めな人間です、という言葉が心に刺さった。その中でパウロは、神の力は弱いところに完全に現れることを見出し、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう、私が弱い時にこそ私は強いからである、という境地にたどり着いた。そこで私が学んだのは弱さの可能性であると言っています。ロコソラーレの吉田知那美選手はカーリングで壁にぶち当たっていた時、安心して絶望できる人生と書かれたハガキを実家で見つけました。こんな考え方あるんだと衝撃を受け、ベテルの作ったこのハガキは宝物となり、ここから弱さの情報公開も知ることになります。オリンピックのスローガンはより強く高く早く、しかし吉田選手を通してチームはかっこつけることをやめ、感情も弱いところも全部共有する、強い部分じゃなく弱いところをいかに上手につなげてうまく公開できるかを、人の目を気にせず認め合うようになってからより強いチームになれたと言っています。世間一般では強さが重視されます。弱さは良くないもののように捉えられます。しかしベテルの家で有名な当事者研究に参加させていただき、自分の弱さについて語れるようになることの大切さを教わりました。それは同情や関心を買うような場ではなく、お互いの弱さ、苦労を分かち合える、信頼し合っている場でした。人ではなく、その人の持つ苦労や困難さを、その場にいる全員で研究していくという言葉や態度から、その信頼が伝わってきました。ベテルの家では、人間というのはそもそも分かり合えない存在であり、だから対話をする。分かり合おうとして対話するのではなく、分からないということがよく分かるために対話をする。理解できなくて当たり前という前提に立っていれば、共にあることができる、ということを大切にしていました。もし共感できないようなことがあっても、この前提があれば、共にあることはできると思いました。聖書を通して弱さの可能性を教えられ、本を通してそれを分かち合ってくださった向谷さんは言います。聖書とは弱さの書との出会いだった。弱さの情報公開とは希望の情報公開であると。聖書の中には聖人ばかりが出てくるのではなく、私たちのように弱さ、恥、愚かさを持った賭け大きい人が実にたくさん出てきます。だからこそ希望があります。神様は弱い不十分なままの私に、あなたは高価で尊いと言ってくださいます。教会でそのことを教えてくれる聖書に触れてみませんか？お電話ありがとうございました。